じゃあ一言お祈りします。主イエス様、今日のあの LT の時間を心から感謝します。どうかこれからの時間があなたによって導かれて用いられるようにあのしてください。お願いします。イエス様、私たちはあなたの弟子として生活しているので、どうか何よりも私たちの一番大きな動機づけはあなたを喜ばすことです。必ず人々を喜ばすことできない時あるんですけども、どんな時でもあなたを喜ばすことができるように助けてください。お願いします。本当に何よりもあなたに対する私たちの愛を日々表現したいので、どうか忠実な弟子として生活できるように助けてください。この時間を委ねます。信じてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はこの、あの第2課を終わらせて第3課をするので、多分あの最後の分かち合いの時間をよりも、多分ちょっと隣の人にちょっと一言祈るということでだけですると思いますけども、あの時によって ある人たちがそのグループ の時によりもこのもっと学びが欲しいという声もあったんですけども、でも両方私たちがちょっと、まあ、特にこのレッスンの間にはちょっとこの時間は本当にすごい限られているんですけども、ちょっと今日はこのちょっと参加も全部終わらせたいんですね。あとで来週はもう一回 4課、その 4課をやって、それから再来週は一回休みますね。このイースターの時にその LT の時間が実践の場になります。このまあゲストと付き合ってまたいろんな奉仕の場になりますから、イースターのお祝いの時になります。じゃあ皆さん、今日はレッスンを第2課の14ページちょっと見てください。あ、ごめんなさい、15ページですね。第2課は特に弟子にとっては聖書の大切さが特に強調されています。だからこの最後の部分が、ごめんなさい、これちょっとそうですね、14ページだと、ごめんなさい、ちょっと僕はその別のノートとちょっと混乱して、14ページの ABCDE、 E のところからですね、聖書における信仰の重要性。じゃあその最初の部分がちょっとヤスさんに読んでもらって、後でちょっと飛びます。じゃあ皆さんどうぞ14ページの E のところからちょっと見てください。
はい、第2章の、14ページですね。
お願いします。
聖書における信仰の重要性。弟子は聖書を知り、そして実践するべきだということはもうすでにお話ししました。信仰はこの2点に直接関係しています。信仰についての間違ったコンセプトは多く存在します。下記はそのうちのいくつかです。信仰は私たちが何をするべきかを教えてくれる感情だという考え。信仰は感情ではありません。これ聖句もお読みしますか。
今回はいいですか。ヘブル書のところだけじゃないです
か。信仰は私たちが何かが将来的に起こると知らせる予感だという考え。信仰は心の直感力ではありません。
じゃここでちょっと読みましょう。エレミアの17の9は人の心何よりも陰険で、それ治らない、だから感情によらないということですね。まあ、ヘブル書の 11章の一節は、じゃちょっと今これ読みましょうかね。じゃあちょっと高橋さんが多分聖書の箇所を読んだら早いかもね。
ヘブル人への手紙11章の一節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
だから予感とか感情とか予感ではなくて、本当の事実だけども、ただ見えないもので、そしてやっぱりその事実は何よりも神の御言葉に基づいているんですね。それが信仰の唯一の本当の基礎土台はやっぱり神様の言葉ですね。それは変わらない。神様の言葉に基づいて何かを信じるからです。じゃあ続けましょう。
はい、信仰は私たちの意志の強さのレベルに比例するという考え、信仰は私たちの欲求の強さや個人的な予測とは関係しません。
そうですね、だから結局あの意志の問題じゃなくて神様の約束によって、じゃあ今度あの次のページの15ページからちょっとじゃあ読んでお願いします。
はい、信仰は神への信仰とキリストへの信仰について言及しています。
じゃあそのまあ、あの聖書の箇所を読まなくてもいいんですけど、そのちょっともう少し読んでください。
はい、弟子が聖書を読み学習すると、神が私たちに多様な約束を与えてくださっていることに気づきます。ローマ 8-32-39。 生徒は私たちに対応している約束を認識できるように学ぶことは絶対不可欠です。第2テモテ 2-15 に真理の御言葉をまっすぐに解き明かすと書いてあります。その意味は聖書を正しく解釈することも含まれています。そうすると弟子が自分に当てはまる神の約束を確信を持って掴むことができます。第1ペトロ 1-3-8。
例えばヨシアの箇所をちょっと読みたい、次の言葉じゃお願いします。
ある約束はその時代や状況にいた特定な人のために与えられていたので、そのような約束を自分に当てはめることはできないと分かっています。
まあ、だから旧約聖書の中では敵が肉体の敵だったんですね。だからその敵が滅ぼされるとかいろんなことが、もちろんそれが今は目に見える敵がいないから、聖書ははっきりあの私たちの格闘が血肉に対するものではないとエペソの6章に書いてある。だからクリスチャンの唯一の敵はサタンと悪霊ですね。それだけです。だから今ちょっとあのこの箇所がちょっと今高橋さん読みますけど、ヨシア記の21の43から45。
ヨシュア記の21の43から45を読みします。こうして主はイスラエルの先祖たちに与えると誓った地をすべてイスラエルに与えられたので、彼らはそれを占領してそこに住んだ。主は彼らの先祖たちに誓ったように周囲の者から守って彼らに安住を許された。すべての敵の中で一人も彼らの前に立ちはだかる者はいなかった。主はすべての敵を彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。
まあ、だからこれが面白いですね。あの神様のイザヤに対する約束が全部実現した。だから敵が誰もあの立ち反対、まあ、直接この肉体の敵とかある土地が私たちのものとなる、まあ、それはもちろんそういう約束が私に対する約束と違いますけども、ただその霊的な意味では同じ原則ですけどもね。あとで聖書には第二コリントのあの一章ぐらいだと思いますけども、あの神様のすべての約束がキリストにあってしっかりだと書いてあるんですね。私たちのものだと書いてあります。だからこういう約束ももちろんその文字通りの意味じゃないんですから、肉体の敵はいないから、そして私たちもあの土地を自分の手に入れるとかそういうことはない。だけども私は逆にこの世界の人々をキリストにのために手に入れるんですね。キリストに導く。だから今の私たちの約束の地はイザヤルじゃなくて、私たちの約束の地はもうこの全世界ですね。全世界はキリストのものとなって、最後に新しいエルサレムがここに降りてきて、ここは私たちの永遠の住まいになります。まあ、新しく作られるからですね。これもだからそれが全部私たちのあの住まいとなります。まあ、でもそれがあの信仰によるんだから、でもこの後で今ちょっと飛びますけども、聖書にはこの条件付きと無条件の約束ありますね。例えば条件付きといえば、あのここに書いてあるピリピの 4-6-7 はあの何も思い煩わないであらゆることを神様にしていただきなさい。そうすると神様の人の超える人の理解を超えるその平安も、もう理解もできないぐらい素晴らしい平安が心に訪れてくる。でもその約束はやっぱり条件があるね。何も思い煩わないで全てのことを神様にしていただきなさい。だからまず心配しないで祈ったらもう素晴らしい平安が来る。だからその条件付きの約束です。あとでここには一応条件付きじゃない約束も、例えばイエス様が天に帰ってヨハネの14章、私たちのために天で家を、住まいを用意しているという。まあ、もちろん直接この条件が付きはないんだけども、でもある意味でもちろんキリストのものじゃないと、そういう約束が ないから、なんかある意味での条件もあるんですけども、大体何かの条件があるんですけど、でも多くの約束はただキリストにあるかどうかですね。だからヨハネの14章、イエス様が今天で私たちのために場所を用意してくださっている。まあ、その天が地に降りてきて全部新しくなるんですけども、でも、それが、後で例えばこの第一コリントの15章、このプリントにも書いてあるんですけども、私たちの体が滅びない体に切り替えるんですね。さっきのメッセージのように、栄光の体になる。まあ、それもやっぱり特設の条件がないんだけど、でもキリストにあるものじゃないとそのものがならない。だからその意味では条件があるんですね。だから全体的には多くの約束がキリストにあるものであれば、もう何もしなくてももうとにかく自分のものですね。キリストにあるものであれば、でもその条件があります。まあだからその約束は、まあ、結局皆さんこの今このレッスンが一番言わんとしていることはこれです。信仰は不可欠なことです。でもその信仰は思い込みとか予感、感情ではなく、神に基づいた神の御言葉ね。神と神の言葉に基づいた信仰だということですね。だからそれが変わらない。だから、例えばこの聖書に基づいてない人の予言とか、聖書と矛盾している人の予言とか、それがもう絶対ないんですね。聖書と矛盾することがあれば、どんな人が語っても、それは絶対神様からのことではないです。だから、信仰は、ローマの10の17節も、ローマ10章17節は、信仰は神の言葉、聞くことから来て、それがキリストについての言葉だ。だから、信仰は神の言葉から来るものです。神の言葉を聞いたら、そこで信仰が生じて、だから弟子として私の信仰はもう絶えずこの聖書、神の御言葉に基づいてないといけないんですね。まあ、これがとてもこのレッスンが一番その強調しているところです。じゃあ皆さん次の16ページちょっと移って、これがちょっとよくまとめられているので、ちょっとイエスさんにちょっと読んでいただきたいんですけども、16ページの注意のところからじゃあお願いします。
はい。私たちが信仰によって生きる、または神の約束を待ちながら御言葉に従うとは、予想可能な人生を送ることだというとき、この人生が今後何の問題も困難もない、パーフェクトで理想的な人生となるとは言っていません。本当の意味は、神に従って生きることにより、私たちの生き方が明確になり、人生には素晴らしい最後があると理解できることです。ヘブル11の13から16。同時に私たちには現在の地上の人生の勝利に対して確信があります。神の御言葉によると、キリストにあって私たちはすでに圧倒的な勝利者なのです。ローマ8の37。
だから皆さん、このローマの11章も信仰のヒーローたちのリストがね、そこでずっと並んでるんですけども、アブラハム、この人、モーセとかダニエルとか、まあ、いろんな人、信仰のヒーローたちが並んでるんです。だから、私たちが目に見えないものだけども確信していて、そしてここに書いてあるように、だからといって将来はどうなるかわからないのではないんですね。将来も予言されているし、将来に対する約束もあるし、圧倒的な勝利者だから、だからもう信仰によって歩むと、もうそれ唯一の将来は絶対大丈夫だという生き方ですね。信仰じゃない聖書、イエス様のことを知らない人たちが将来はどうなるかもうさっぱりわからない。で、本当にわからない。もう偶然、突然誰かが殺されて、また病気になって、43歳で癌で死んでしまうとか、もう何言うのか、何わからない。クリスチャンもそういうことがあるんだけども、でも偶然ではなく、まあ、神様もそれが益にしてくださるとか、全部この約束ありますから、こう全然違いますからね。だから信仰の人だけが将来がわかります。ね。それが神の御言葉に基づいている信仰ですから、聖書に基づいている信仰です。だから、絶対ですね。もう神の御言葉が絶対変わらないからです。ハレルヤ。じゃあちょっとまとめのところをちょっとお願いします。
はい。私たちの人生のメインゴールは、主イエスとさらに深い関係を築くことである。その結果は成熟したクリスチャンとなって神の栄光を表すことになる。 聖書の教えを実践すると現実的かつ実践的な神との関係を経験するために導かれるので、聖書の知識は私たちのモラル形成に必要不可欠である。信仰とは神の約束の実現を待ちながらある方法で日々生きることを学べる訓練である。ある約束は私たちの多くの注意力を必要とする。神は信仰によって生きることは予測可能で勝利を得た人生であるという御言葉を立証している。
アメン。じゃあ今度その適用のところだけちょっと読みましょう。
はい、聖書を知り学ぶために真剣なプランを立てる。聖書を無作為に読まない、系統的に順序正しく読む。聖書の実践的なポイントを探す。教会で与えられた勉強会やメッセージをうまく生かす。あなたのうちにある聖霊の要求と同調し、神に与えられた条件付きの約束を得るために求め続ける。忠実なクリスチャンライフを生きる。
まあだからここにも書いてあるように、聖書はこれほど大切ですから、だから皆さんもぜひ聖書が教会も今このパーズバイブルスクールは皆さんもここに来てるから聖書を大事にしているということで、後で水曜日のヤスさんが、ヤス牧師が今リードしている水曜日の午前中と夜の勉強会も素晴らしい機会だと思いますね。だからそれがやっぱり本当にその場を生かして、で本当にたくさんの人たちがその場を生かしているから本当に素晴らしいと思います。 OK、 皆さん これはこの第2のレッスンは特にその聖書 の大切さというところが、まあ、弟子たちはこの教えを学び指示に従う人だから、その教えはやっぱり何よりもこの聖書の教えですね。これに関して何か皆さん聞きたいことかコメントか質問がありますか。今度ちょっとその第3課をやりたいです。第3課はすごくまとめられていて割と短くて、そしてすごいポイントがはっきり出てくるのですごく分かりやすいと思いますけども、まあだから弟子の同代は聖書です。でその聖書を生かすためには聖霊の働きが必要ですね。だから弟子の2つの一番必要なものが聖書と聖霊の力ですね。それがなければもうクリスチャンライフはありえないです。じゃあ次は第3課。はい。そうだね。ああ、そうね。まあでも 5年間のプランがあるんですけどね。ああ。そうだね。ありがとうございます。そうですね。私も御言葉の光のところ、聖書の箇所もいつも読みながら、最近私も毎年とにかく一回聖書を全部通読したいと思っているんですね。だから御言葉の光の箇所以外は私がこのまあ、結局創世記から黙示録まで読もうとしているんですね。だから去年全部読んで、そして今年も読んでるんですけども、でも私もよく勧めるのは、救われたばかりの人が特に新約聖書を2回ぐらいゆっくり読んだ方がいいと思いますね。でその計画を通しては私がいつも勧めるのは、マタイ、マルコ、ルカはその最初の3つの福音書がすごく似ているので、だからルカからスタートするように勧めます。でルカからずっと黙示録まで読んで、それから戻ってマタイとマルコを読むといつも私が勧めています。そしてそれが例えば教会の聖書通読以外、例えばその1日1章ぐらいずつ読んで、まあ、新約聖書をまあ、もちろんね1日2日とかできなくても、でも継続的にそれをやり続けるんですね。どうぞ。
言葉の光にもページの一番左側のところで1年に全部読むプランが、
それもいいですね。御言葉の光のこのフォルダの
一番ページの位置も一番左側に小さく書かれてるんですけど、
左の小さいに1年間読めるプランがね、
1年で全部を読む、1回読むプランも
それは大事なんだけど、はい、系統的となるとなんか系統があるのかなと思う。
ああ。
例えば新約との旧約との関連性がある箇所論とか。
ああ。
そういうことを言ってるのかなと思う。
ああ。まあ多分ただこの。ああそうだね。まあ、私 の, あの言もっともっとはこ の, あの 訳されたものですけども、まあ、私の理解はただそのだからただこの、まあ、結局継続的にということでだから一巻ずつとかなぜかというとこのある人たちがただ聖書を今日は聖霊様語ってくださいポーンと開いてねなんか後で聖書をこう開いてポーンとしてそれであのそういうとやり方よくあるからだからそういうことの反対だと思いますねこの系統的にね後でもう一つのアイディアは英語ではあのクロノロジカルバイブルといってこの書かれ出来事の順番、歴史の出来事の順番で、僕は一冊持ってるんですね。それは面白いんですけども、それも例えばこの詩編があちこち入るんですね。例えば、モーセの詩編の場合は、旧約聖書とか、まあそういう聖書が英語にあるけど、日本語にあるかどうかわからないんですね。あれは面白いんですけど、この歴史の順番で、例えば新約聖書も、例えば、使徒の働きの間に、パウロが例えばコリントから、エペソに手紙を送ったときに、目白、人の働きを読みながら、この手紙が入るんですね。だからそれも面白い。なんていうの、その歴史的な流れがね、少し実感する。だからそういうプランが、もしかするとその印刷されてなくても、そういうプランがあるかもしれませんね。まあそれも僕は好きですけどね。私もそれもやったことあるんですね。まあそれがもし探せばあるかもしれませんね、そういうプラン。まあ、ありがとうございます。まあ、そういういろんなことを考えた方がいいですね。そのことについて。まあ、皆さん、時間のことで、じゃあその参加に移りましょう。今日は、第参加を、読みながら、とても、わかりやすくまとめられているので、だから読みながら、ちょっとその、私がちょっとコメントしたいんですね。じゃあ、ヤスさん、ちょっと第参加、今日、この第3は、弟子は、誰であるかということ。そして一番僕は好きのは、一番最初の5つの定義が、これが全部直接イエス様が、弟子は何であるか、イエス様の定義ですね。なんかすごくいいんですから。じゃあ最初からじゃあお願いします。
はい、第3章、弟子とは、イエス様の定義。私たちはイエス様の弟子となるべきだとよく耳にします。しかし、一人一人がキリストの弟子になることについて、各々の考えや定義を持っています。しかし大切なのは、弟子とは何なのかを私たちが定義するのではなく、イエス様がどのように定義されるのかということです。キリストが弟子をどのように定義したのか見てみましょう。定義その1、死の振る舞いを真似る弟子。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。また10-24-25。弟子は死とともに教師、生徒関係を築き、死の振る舞いを真似します。彼は死のうちに見習うべき点を見つけます。彼は人生のいろいろな瞬間において役立つ答えと姿勢を探します。
はい。まあ、まあ、このままちょっと読みましょう。かなりわかりやすいと思いますね。
で、その2、死の命令に従う弟子。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ヨハネ8-31-32。弟子は死の言葉に従います。彼は死の教えに基づいていきます。イエス様はご自身の言葉で教えられました。従って私たちはディサイプラとしてイエス様の言葉そのものを用います。
だからここで特にまあ、イエス様がこのヨハネの福音書にも言うように、私を愛する者は私の命令を守るはずだとね。だから、やっぱり弟子は、キリストのすべての教えに従う。まあ、それも大宣教命令の言葉ですね。大宣教命令は、まず洗礼を授けて、父子聖霊の皆によって、そして私が命じておいてすべてのことを守るように教えなさい。と書いてありますね。マタイの28章のその大宣教命令。じゃあその3お願いします。
はい。主を喜ばせるために生きる弟子。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることはできません。 自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。ルカの14章26から27。弟子はイエス様に従うために全てを捨てます。父親、母親、息子、娘、親戚など主に従うことを阻止する可能性がある人から離れます。弟子はイエス様に従うために背負わなければならない十字架を進んで背負います。
皆さん、この言葉がきついですね。イエス様が言った言葉ですけれども、この自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、自分の命も憎まれないものは私の弟子になれない。まあ、もちろん僕これも以前読んだことあるんですけども、ユダヤ人にとってはこの憎むことはもちろん文字通り妻を憎むべきだと、ね、それがもういろんな聖書の箇所と矛盾することになります。逆に聖書は妻をイエス様が私を愛したように夫が妻を愛しなさいと書いてあるから、だからそれがもちろんその意味じゃない。結局これは比較的なことですね。まあ、結局イエス様に対する愛と比べたら憎しみになるという意味ですけども、結局イエス様を優先する。まあ、これがなんかユダヤ人の文化の中でかなりそのポイントを強調するために極端的に言うというパターンがあるんですね。だから憎まないとダメだとかねもちろんその文字通りの憎しみじゃないんですけども、でもやっぱり優先することです。まあ、特にね、もちろん例えばこのイエス様に従いたい、でもその親が反対するとか、だから親かイエス様、妻か、例えば離婚も聖書はもう一切神様が離婚認めないと聖書に書いてありますけども、でもイエス様か私かになると離婚してもいいとコリントに書いてありますね。だからどうしてもということだったら、まあ、もちろんイエス様を優先するということですね。これがやっぱり真理の大切さですね。 OK、 じゃあその次のページお願いします。
はい、4、死が愛するように弟子も愛する。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛なさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネ 13-34。 ギリシャ語で愛を意味する言葉は3種類あります。フィレオ、兄弟、友人、愛。イエス様は他人を愛するための条件を定められました。エロス、恋愛、夫婦間の愛。イエス様はこの関係の中でも愛するための条件を定められました。アガペ、神の愛、人に対する神の愛。この愛に条件は必要ありません。この愛は誰かを無条件に愛することです。そしてイエス様が弟子たちに私が愛するように愛、アガペしなさいという時、この主はこの愛を意味します。
まあ、ここで私たちがよく話すところですから、ちょっとじゃあ5の方に行きましょう。
弟子は新しい弟子を作る。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。イエス様はここで言及している実とは新しい弟子のことです。少しだけの実ではなく多くの新しい弟子という意味です。神の栄光のために実を結ぶとはなんと素晴らしい特権でしょう。
あとでですね、この私の弟子となることによってあなた方は多くの実を結び、それで私の弟子になるんですね。そして私の弟子になると父は栄光をお受けになる。ここではこの実は、多くの実を結びは特に新しい人々がキリストの弟子となるということを強調しているんです。もちろん後でこのレッスンの後にこれだけの実ではないんですね。例えばこの聖霊の実もありますね。愛、喜び、平安。あとで他のいろんな実もありますけども、ただ皆さんちょっと考えると基本的に果物の実を結ぶということが、まあ、その実の中に種があって、そしてその種がまたたくさんの木になれるんですね。だから基本的の実はやっぱり同じものを媒介していくという実ですね。その実の中には種があって、その種によってどんどんその木が増えていきます。だけどもだからこのイエス様と本当にイエス様の弟子になれば、 イエス様の愛と恵みと喜びで本当に満ち溢れるようになったら、まあ、結局だんだん人々が私によって影響されて、だんだん私も人々をクリストに導くことができるようになります。まあ、それが私がどれほどその聖霊で満たされているかと、いろんなことに関わります。でももちろんそれだけは身ではないんですけども、身は、ね、クリスチャンライフ全体的な、まあ、クリストらしい生き方ももちろん含まれています。じゃあ続けましょう。
弟子の異なる特徴。あなたは偉大な科学者、有名な政治家、または卓越した神学者かもしれませんが、それでもあなたは自分の人生のための神のご計画からかけ離れているかもしれません。もしあなたがイエス様と聖書が教える弟子作りの基本的な真理を理解し実践しなかったら、あなたはイエス様の弟子ではなく他人をイエスの弟子にする能力もありません。使徒パウロは霊的な息子である弟子テモテに手紙を書きました。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの商人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。第2テモテ 2-1 から2。弟子とは心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神、主イエスキリストを愛し、信仰と服従を通してよりキリストのようになるために努力する人のことです。イエス様はルカを通して主の弟子の人生と行動がどうあるべきかを描いています。ルカの福音書にある次の箇所では、キリストによる弟子作りとは、当時の教会におけるマーケティングの流行的なことではなく、また21世紀の流行的な方法でもなく、むしろ主イエスのご計画に関する真面目な決心を要求することです。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。ルカの 14-26-27。
じゃあ19ページお願いします。
以下の弟子の特徴はキャンパスクルセイドフォークライストの創始者であるビル・ブライト氏によって挙げられました。まあ、
皆さん、ここではビル・ブライトが私たちもよく使ってきたこの4つの法則を書いた人ですね。そしてビル・ブライトがこの、まあ、数年前に手に召されたんだけども、一番大きいぐらいのクリスチャンの組織をそういう、まあ、選挙団体を作った人ですね。まあ、それが本当にすごい聖霊で満たされて、僕も彼の前にクリスティーンも会ったことあるみたいね、ルークと一緒に。彼は、特に、その、キャンパス・クルセイド・フォー・クライスト、まあ、日本でもいろんなキャンパスで働きがあって、アーサー・ホーランドさんですね。彼がこのキャンパス・クルセイド・フォー・クライストの伝道師です。しずるちゃんも関わりがあるんですね。ふぶきちゃんもそうですか？しずるちゃんだけだったね、このキャンプスクルセイフォークライストのいろんな特に大学生の間にいろんな働きもやるんですけども、でも本当に全世界本当に多くのところにいろんな働きをしているんですね。まあ、彼がここで、彼はすごくいいと思ったんですね。これ10項で、これはクリストの弟子の姿、まあ、聖書に基づいているビル・ブライトがこの10項があるんですね。じゃあこの10項を今ちょっと1個ずつ読んでちょっと一緒に考えていきたいと思います。
はい。1、弟子は罪からの救いについて確信を持つべきです。弟子自身はキリストがうちに住まわれる神の子だということを知る必要があります。そして他人にこのことを説明できなければなりません。弟子は明確かつ神の愛がこもった証をし、イエス様は主であり、人間の人生を一変させることができることを理解させる必要があります。
あとで皆さん、ちょっと途中ですけど、ごめんなさい、この、この火を回していましたか、これが、そうですね、じゃあ皆さん、これがこれから回して、皆さんがこの自分が、ちょっと過去も見てください、このもし場合によって自分がサインしてないときにあるので、過去には丸がついてないんだけど、その日は出席したなら、どうぞ丸をつけてください。そして、あとで、このリストには自分の名前がまだないなら、最後に自分の名前をもうちょっと付け加えてください。これからこの、ちょっと回していきますけど、この、終わりました。OK、ありがとうございます。じゃあお願いします。2番目。
弟子は聖霊の満たしと力と共に歩みます。聖霊は、信徒の人生に起こるべ 起こるすべてのことに関与しています。すなわち弟子の神聖、日々の歩み、聖書と祈りの理解。弟子は私たちのうちにある聖霊の実を結び、その実は信仰生活を私たちに与え、キリストについての証を可能にします。
ここで本当にその聖霊の働きをよく強調するんですね。私がこのキャンパスクルセイドフォークライスが一つのことをよく強調するんですね。こういうことは彼がこの霊的な呼吸と言って、霊的な呼吸は皆さん分かりますか？呼吸、霊的に呼吸するのは何ですか？出すのは何ですか？そして出すは罪の告白そして入れるのはこの聖霊の満たし罪の告白そして聖霊で満たされて、まあ、彼が本当にそれを実際に毎朝それをするようにビューブライトをその皆さんにいつも勧めたんですね。だから毎朝、まあ、もちろん一日の間もその出す罪を告白して、エペソの5章18節は聖霊で満たされて続けなさいという信仰形みたいですね、ギリシャ語では。だからエペソの5の18は酒に酔ってはいけません、そこに法灯があるからです。見た目に満たされなさい、でもそれが本当は現在進行形そうですね。見た目に満たされて続けなさいというエペソの5の18だから、そういう罪を告白して、そして信仰によって、ああ、イエス様、あなたの聖霊で私を満たしてください。今、あなたの力によって今日生きていきます。という、まあ、ガラティアの2の20節。ね、それに基づいて生きていきます。という信仰で毎日生活するんですね。まあ、それは本当に素晴らしいことと思います。本当に聖霊によって生きる。じゃあ、お願いします。
弟子は神、リーダー、隣人、兄弟、敵に対して愛を示します。イエス様は私たちに心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神を愛しなさいと命じておられます。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとも命じています。
OK、 お願いします。
弟子はどのように神の御言葉を読み、学び、覚え、黙想するかを知ります。また御言葉にある宝を心に蓄える方法も知っています。御言葉の理解なしでは神の聖霊の満たしの中を歩むことはできません。これの反対のケースも事実です。聖霊の存在なしでは神の御言葉を理解できません。
これがいいですね。このよくまとめられていると思ったんですけども、今4番目の最後のところに、御言葉の理解なしでは神の聖霊の満たしの中を歩むことはできません。これの反対のケースも事実です。聖霊の存在なしでは神の御言葉を理解できないまあすごくよくまとめられているんですね。だから両方本当に不可欠ということですね。お願いします。
キリストの真の弟子は祈る人です。40日かけて砂漠で祈り断食した主イエスが一番の例です。主イエスにとって祈りは単に時々取る行動ではなく、日々の習慣的な鍛錬でした。
このイエス様の例を見ると、やっぱりよく彼が皆から退けて静かに山で祈りに行ったとか、まあ、一日ずっと疲れているのに山に登ってもう夜までずっと祈ったたというね、まあ、すごい本当にイエス様が罪がなかったのにそこまで祈りが必要だったから、まあ、本当に私たちがますますそうだと思いますね。じゃあ6番お願いします。
弟子は従順で主イエスキリストを崇めるライフスタイルの中で神の御言葉をなび、主の命令に従う人です。
はい、お願いします。
弟子は神を信頼し信仰によって歩む人です。私たちは聖書に気づかされます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。ヘブル 11-6。
アメン。 OK、
はい。弟子は神の恵みを理解します。私たちが神に従う従わないにかかわらず、神の愛は無条件に与えられています。これは律法主義の反対です。律法主義とはクリスチャンライフにおいて一番よく起こる異端的な考えです。律法主義によると、クリスチャンは自分の知恵、力または能力によって神の戒めを守ろうとします。
これがよく説明があると思いますね。律法主義は結局自分の力で神様に従おうとすることです。絶えずですね、クリスチャンが絶えずこの律法主義の罠に落ちないように気をつけないといけないんですね。 知らないうちに特にあの勤勉のある勤勉の良さの日本人面白いね。日本、なぜ日本でエホバの証人がそんなに栄えるのかとか、まあ、今はそんなにうまくいってないそうですけど、でもあの比較的ですね、例えばこの福音的な人数と、あの福音的な日本人の人数と福音的なエホバの証人の人数と比較的には、そのあの日本はエホバの証人圧倒的に強いですね。例えばアメリカとか他のところを比べたら、アメリカは日本よりも圧倒的にエホバの証人の人数が多いんだけども、でも福音的な人数と比べたら、あのその割合が日本の方がとてもエホバの証人が多いんですね。でもやっぱり多分日本の性質に合うような気がするね。そういう立法主義的な、あのすごい真面目ですからね。日本人は真面目で勤勉で、そしてやっぱり自力で、あの頑張るのが慣れてるんですね。だからそれがかなりね、あのエホバの証人のその精神的な部分にフィットしてるんです。残念ですけども、でもやっぱり恵みがね、どんなに素晴らしいものか、それが本当に日本人がこの理解必要ですね。恵みの素晴らしさ、やっぱり本当に自分の力で出たことではなく、本当に、まあ、そこにはやっぱり本当の謙遜ですね。自分がどれほど罪深いものであるか、いくら努力しても自分を救えないということが、まず本当に実感して、自分の罪深さから全部始まるからね、本当はね。それで恵みの素晴らしさが分かってきます。はい、じゃあありがとうございます。じゃあ次、じゃあお願いします。 8ですね。
9ですね。
あ、9、
はい。弟子は自分のライフスタイル、自身のライフスタイルを持ってキリストを明かしします。クリスチャンとして私たちはヨハネ 15-8 にあるように、多くの実を結ぶはずです。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。これはキリストの御国のための魂の実と聖霊の実の両方を含みます。しかし聖霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる法律は、律法はありません。ガラテヤ 5-22-23。
で、最後の10条お願いします。
主イエスの真の弟子は、教会の他の兄弟、他の兄弟とともに神を礼拝します。弟子は地域教会の聖書勉強会、礼拝、祈りに参加して、その教会の皆さんと共に証しし、自分の時間、能力とお金をそこで協力します。それは自分が持っているものは全部神からの贈り物だと理解しているからです。
まあ、ここはもちろん、あのビル・ブライトが、あのその多分その、あの普通 の、 あの伝統的な教会のやり方と話しているけども、私たちの場合は、やっぱりそのセールグループに参加して、この一対一によって、あのいろんな方法で、また聖書の勉強会といろんなことも含めてですね、あの一緒にあの成長していきます。じゃあ次 の、 あのヨハネのイエス様の言葉、もうちょっとじゃあ皆さん読みましょう。
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるのなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。ヨハネ 15-7。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。ヨハネ 15-14。
ありがとうございます。じゃあ皆さん、今度その最後の部分ですけども、あの短いですけども、あのかなりあのその実践的なあの提案で、まあ、これがちょっと皆さんもその理解しているかどうか、ちょっとその、まあ、かなり分かりやすいと思いますけど、一回ちょっとその、実践的なところが、今この弟子の学習方法ですね。じゃそれをちょっと一緒に見ましょう。じゃあお願いします。
弟子の学習方法。見て聞いて質問する。弟子とディサイプラの間の自発的な関係は絶え間なく生まれ、そして日々の教え、励まし、相談する機会があります。弟子の目指すゴール。1. 救われた間もない人。聖霊によるバプテスマを受ける。使徒の 9-1-6。聖書の扱い方を学び、系統的に勉強する。キリストと教会の権威に服従を示す。ヘブル 13-17。兄弟との関係づくりと献身を報道で示す。ミーティング、献金、礼拝。キリストご自身のことやキリストの救いの御業に関する啓示を受ける。弟子作りマニュアルを修了する。古い人の主な問題を克服する。罪深い人間性、悪習慣、不道徳、反逆、嘘、不誠実など
まあ、ここで古い人の主な問題を福なんですかこれ、ね、克服克服する、これはまあ結局そのように打ち勝つというね。だからまあ、これは皆さん分かるように日々の生活の中で特にここはその弟子作りの大切さがありますね。ここでやっぱり罪の告白があって、時々ですね、そういう誰かにその自分の弱さを打ち明けて祈ってもらわないと同じ悪習慣がずっと続く可能性がありますからね。だからそれはその悪習慣に打ち勝つためにはやっぱりそういうアカウンタビリティが誰かね、本当に責任を持って、アカウンタビリティという意味は誰かにお願いして、私がこれを本当に打ち勝ちたいから、だから負けた時に毎回必ず報告して祈ってもらいますとかと言って、そうするとこのそういう責任を持ってその人にいつも祈ってもらって一緒に助けてもらって、それ聖霊の力によって打ち勝つということですね。これが本当にすごく大切ですね。あ、こんな時間になってるのは気づかなかった。もう11時超えたんですね。じゃあちょっと終わらせましょう。じゃあお願いします。
はい、続ければいいですか。
あ、そうね、主イエス様のところ、ね、
主イエス様との原価歌に参加する、セレグループとセレブレーション礼拝に忠実的に参加する、ディサイプラと定期的に会う、に救われて間もない人のためのコース資料、聖書、まず新約聖書、弟子作りマニュアル、3、訓練中の弟子、達成された目標の維持と完成、セルグループ、セレブレーション礼拝、弟子作りの、への忠実的かつ継続的な参加、生活、家庭、家計、時間をうまく管理する、日常生活においてキリストの人格を反映する変えられた人生を表す、主イエスのことを人々に伝え明かしする、聖霊の賜物を生かす、第一コリント12、交わりの中を歩む、祈り、教え、お互いの啓発、福音を明確に把握する。
まあ、後で皆さんこのもう実感になっているので、最後のところが皆さんちょっとメインポイントだけ見れば、21ページの4番目は訓練中の弟子のためのコースと資料で、最後に5番目はディサイプラー、セールグループリーダーになる準備が整った弟子、これがいろんなことをまた書いてあって、最後のところがいろんな、まだ私たちが日本語でまだ翻訳してないコースもありますね、リーダーになる。だからちょっと振り返ってみると、20ページの弟子の目指すゴールと書いてあるのが、だから1はこの救われた間もない人からだんだん成長して、3番目は訓練中の弟子ですね、で4番目は訓練中の弟子のためのコース、であとでその、ディサイプルになるために、でさらに6番目はこのリーダーになるために、だからそういう順番が、まあ、教会がだいたいこういうことを目指しているという流れですね。だからすごくその実践的な流れで、私たちもだんだんこれを全部整えていきたいということですね。じゃあ皆さん、本当にお互いにちょっと一緒に乗ってもらおうと思ったけどね、もうすでに11時5分ですから、代表的に一人だけちょっとじゃあ祈ってもらいたいと思います。じゃあそれでは直子さん、ちょっと最後の祈りを、じゃあちょっとマイクを使って。
愛する天のお父様、今日この日を本当にありがとうございます。新しい一日の中に私たち一人一人を改めて置いてくださって、今日もあなたが私たち一人一人を愛してくださって、そして助け主の聖霊様も送ってくださって、そしてあなたの言葉である聖書もあなたが置いてくださって、本当に私たちをいつも愛し、また励まし、導いてくださることを本当に心から感謝します。私たちは、私たちの力ではできません。聖霊様、あなたの助けが必要です。神の助けが必要です。私たちがいつも自分の力ではやってしまわないように、いつも私たちを助けてください。そしてあなたの御言葉に固く立って、これからもあなたの本当に、ご計画の中を一人一人が歩み、そして私たち互いに愛し合っていることを見て、多くの人たちが本当に救われますように導いてください。一人一人の上に神様の愛と恵みが今週もありますように、そしてそれらを私たちが祝福を本当に分け、 与えることができるように神様いつも助けてください。主に感謝します。主に今日も栄光がありますように感謝して、この祈りをイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。